もっと教えて横手市議会。もっと教えて横手市議会。このコーナーでは横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介します。今回は5月14日に行われた5月臨時議会の報告と横手市議会の新型コロナウイルス感染症対応についてです。お話を伺うのは横手市議会議会運営委員会の佐々木喜一議員です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは臨時議会について伺いたいと思います。いつ開催されてどのようなことが話し合われたんですか？
5月14日に開催された臨時会では、報告案件5件と承認案件4件、事案5件が調停されました。承認案件は条例の一部改正に関する案件が2件、補正予算に関する案件が2件で、事案は条例の一部改正事案が2件、補正予算事案が3件でした。
今回の臨時議会では新型コロナウイルスに関する案件もあったと聞きました。
新型コロナウイルス感染症に対する案件といたしましては、新型コロナウイルス感染症に係る緊急経済対策に関する事務経費5330万円の増額補正でした。迅速かつ的確に進めるため、4月27日に専決処分したことの報告及び承認を求めるものでありました。さらに特別定額給付金の給付に関する事業費は、休業または営業時間を短縮した事業主を支援するための補助金など9160万円を増額補正する事案や、市内の中小企業個人事業主などに対して経営を維持していただくための補助金1億5000万円を増額補正する事案などが調停されました。
本会議ではそれぞれどんな意見や質問が出たんでしょうか？
特別定額給付金の進捗状況や周知方法と対応につきまして、また子育て世代への臨時特別給付金、休業補償に関する市の支援、さらに経営持続化支援事業の内容、開始の時期、受付方法などについての質問がありました。議員からは職員体制についての提案や各種支援策のスピード感を持った対応を望む声がありました。
本会議の後は各委員会に分かれて審議したと思いますが、委員会での審議についても教えてください。
厚生文化会では現場から医療用物資などについて不足の声があった場合、さらなる予算の補正はあるのかとの質問に、今後の状況を見据えながら検討したいとの答弁がありました。産業建設分科会では経営持続化事業についての受付や相談体制についての質問があり、窓口は商工労働課だが、スムーズに取り次ぎができるように各部署と連携をしていきたいとの答弁がありました。総務文教分科会では特別定額給付金の申請に関して昼組詐欺等の発生が心配されるが、どう対策するのかとの質問があり、警察とも連携し注意しながら対応していくとの答弁がありました。
新型コロナウイルスに関する案件について本会議でも委員会でも様々な審議があったようですね。結果はどうだったんでしょうか？
いずれの案件も全会一致で承認可決されました。
ここまで5月14日に開催された臨時議会について伺いました。 続いては横手市議会の新型コロナウイルス対策について伺っていきます。今年に入ってから世界中で猛威を振るっている新型コロナウイルス感染症ですが、市民の皆さんもまだまだ不安な毎日をお過ごしになっているかと思います。日本では2月27日安倍首相が政府の対策本部において休校要請の考えを表明し、それを受けて横手市内の小中学校、県立高校なども休校になりましたよね。
突然の発表で子どもたちや保護者の皆さんはかなり驚かれたり不安に思われたりしたのではないかと思います。横手市議会では3月定例会の開会前に議長からの指示により新型コロナウイルス対策ガイドラインを作成しました。内容としてはうがい、手洗い、咳エチケットなど感染対策に留意すること、また議場委員会室でのマスクの着用、出入り口への消毒液の設置、さらに感染が疑われる場合の初期対応、連絡体制の整備などを定めました。
そんなに早い段階で対策ガイドラインを作っていたんですね。以前にもそのようなガイドラインを作ったことはあるんですか？
平成25年に大規模地震や台風等の水害及び豪雪災害等に関する市議会における災害発生時の初動マニュアルと対応要領を作成しています。感染症対策に関するものは今回が初めてです。
この新型コロナウイルス、3月に県内で初めて感染者が確認されて、3月31日には横手保健所管内で県内6例目となる感染者が確認されました。また4月17日から秋田県にも緊急事態宣言が出されるなど、状況は刻々と変化してきましたが、それに対する対策はどのようなものがあったんでしょうか？
4月7日に東京都などに緊急事態宣言が出されたことを受けて、不要不急な外出を避けること、緊急事態宣言の対象都府県への研修などの自粛、3密にあたる集会や会議を避けることなどを先ほどの新型コロナウイルス対策ガイドラインに追加しました。また本庁舎で行われる委員会では、出入り口に消毒液を設置し、会場内ではできる限り隣の席との距離を空けたり、休憩中は窓やドアを開けてこまめに換気しております。その他マイクを消毒するための除菌シートを設置するなどの対策を講じました。
状況に応じたコロナ対策をしてるんですね。さて、横手市議会の対策はここまででよくわかりました。市の新型コロナウイルス感染症に関する対策については、議会に何か説明はありましたか？
はい、4月23日に行政課題説明会が開催され、新型コロナウイルス感染症対策に関して市が検討している事業についての説明がありました。
その後、横手市議会として何かアクションは起こしたんでしょうか？
新型コロナウイルスによる感染が急速な勢いで拡大し、学校の一斉休校や外出の自粛要請などにより、市民の生活に対する不安が日に日に大きくなっていました。事態の収束が見えない中、このように未曾有の難局に対し、市においては市民の生命と健康、そして生活を守るために速やかな対策を講じるよう強く要望しなくてはと議員全員が思いました。こうしたことから、 議会では4月27日に市に対して新型コロナウイルス対策に関する要望書を提出いたしました。
どのような内容の要望書ですか？
議会では議会費の事業を精査して各種コロナ対策支援の財源とすることで合意し、市においても事務事業を早急に見直し財源確保に努めることを求めました。さらに感染拡大の影響を受ける事業者に対する救済措置を早急に講じること、各種支援については市民が混乱しないよう簡単な申請でかつ速やかに給付するよう手続きの簡素化を図ること、新型コロナウイルスの感染に関するより正確な情報を収集し市民と議会に適切かつ迅速に提供すること、学校休業にかかる児童生徒の学力低下の防止、心身の健康等の対策を講じること、イベント等の開催について早めに方向性を示し主催者等の不安を払拭することを要望しました。
ここまで横手市議会の新型コロナウイルス対応についてお話しいただきました。さて、まもなく6月定例会が開会しますね。本会議は傍聴できるんでしょうか？
6月定例会は6月1日に初日を迎えます。詳しくは次回のこのコーナーで紹介するほか、横手タウンメッセージのコーナーでもお知らせしますので聞いていただければと思います。本会議は誰でも傍聴することができますが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のためマスクの着用、備え付けの消毒液の利用、傍聴表明の住所・氏名の記入にご協力いただいております。なお咳や発熱などで体調の優れない方におかれましては傍聴を遠慮いただいておりますのでご理解くださいますようよろしくお願いいたします。
傍聴に不安を感じる方へはご自宅で見る方法もありますよね？
はい、本会議の様子はスマートフォンやパソコンで見ることができますし、一般質問はラジオでも放送しますのでぜひ活用してほしいと思います。
最後に佐々木議員から市民の皆様へメッセージをお願いします。
秋田県は5月14日に国の緊急事態宣言が解除されました。市民の皆さんのご努力ご協力の成果だと思います。しかし新型コロナウイルス感染症は収束したわけではありません。不要不急の外出や密閉、密集、密室の3密を避ける行動が求められています。今後さらなる経済対策や医療支援が必要になる可能性もあります。議会では今後も感染予防に取り組み、市に対して適切で迅速な対応を求めてまいります。
もっと教えて横手市議会、今回は5月臨時議会の報告と横手市議会の新型コロナウイルス感染症対応についてお送りしました。お話を伺ったのは議会運営委員会の佐々木喜一議員でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
毎月第2、第4月曜日にお届けしているもっと教えて横手市議会、そろそろお別れのお時間です。次回も横手市議会の取り組みを分かりやすくご紹介します。ご期待ください。